第4、匿名組合。これも、パッと文字列だけ見ると何言ってるのか分かんないと思うんですけれども、中身紐解いていくと、そこまで難しいことは言っていないかなというふうに思います。まず、レジュメ定義の部分から見ていきましょう。匿名組合とは何ぞやというと、当事者の一方が相手方の営業のために出資をなし、その営業からの利益分配を期待する契約。まあ、ほとんど出資契約に近しいイメージですね。で、縦一、匿名組合の存在意義というふうな題をつけていますけれども、ここでちょっと匿名組合のイメージ持っちゃいましょう。まず、匿名と名前がついていることからわかる通りですね。出資を行うもの。で、出資を行う人を匿名組合員と呼びますが、金銭、その他の財産のみを目的として、出資した財産は営業者の財産に属する。実際に営業を行う人を営業者と呼びます。さらに匿名組合員は業務の執行や営業者を代表することはできませんと。匿名、つまりまあ裏から出資するよみたいなイメージです。そのため、出資をして利益分配を受けるには受けたいんだけれども、対外的に自身が営業したいわけでもなくて、共同経営者として名前が出ることを避けたいよねという場合に用いられますと。その結果どんな結論が導かれるかというと、536の4項。匿名組合員というのは営業者が行った行為について第三者に対して権利及び義務を有しませんと。まあ当然裏方なので、あくまでまあイメージはね、スポンサーみたいなイメージですね。うん、まあでもスポンサーは名前がちょっと出るから、ちょっと適切ではないか。うん、まあ裏面からの出資というようなイメージですね。で、またと、営業者と匿名組合員間での契約になります。匿名組合契約というのはね。なので、民法上の組合のように多数の当事者が存在するわけではないと。ただ、営業者というのはね、当然、一人のね、匿名組合員から出資を受けたらね、他出資を受けれませんってなると、それはそれでものすごく不便なので、当然、営業者と、複数の匿名組合員間での契約が締結されることはあり得ますというようなところですね。なので、イメージとしては、やはり、裏方からの出資者なんだというイメージを持っておいていけばいいかなというふうに思います。また、縦に、各種規定というところを見ていきましょう。まず、括弧1。匿名組合員の責任、利益配当請求権の制限。これはね、言ったら当たり前のことを言ってるだけですから、押さえていきたいんですけれども、まず、匿名組合員の責任、最初の黒ポチですね。今なんか裏方からだとか言っていた割に、なんで責任を負うのというふうに思った人もいると思うんですが、537条というのはどういう場合を規定しているかというとですね、レジュメ読みますね。匿名組合員といえども、自己の氏名や称号を営業者の称号として用いることを許諾した場合には、その使用以後に生じた債務について営業者と連帯して弁済する責任を負います。これ言ったら当たり前ですよね。うん。匿名組合ということで、匿名であることを求めたにもかかわらず、なんか組合員が自分の氏名とか称号というのをね、営業者の称号として使っていいよって言ったら、それ外から見たら、まあ、同一に見えるわけですね。匿名組合員も表に出てきてる人間だと誤信するわけですね、当然。なので、その場合に関しては、営業者と連帯して弁済する責任を負いますよ、というふうな話になります。で、利益配当請求権の制限、これが538条ですが、その匿名組合員が出資した出資というのが、まあ営業者の損失によって減少した場合、そしたらこれ店舗した後でなければ利益の配当を請求することができない。まあこれも言ったら当たり前といえば当たり前ですよね。うん。っていうふうになると。続いて、匿名組合員の権利539条です。ここもしかすると狙われる可能性あるのでちょっと押さえておきたいんですけれども、要するにね、出資者としての権利は持ってるわけです。どういうことかというと、まず539条1こう、レジュメの方を確認しますが、匿名組合員は営業年度の終了時に、営業者の営業時間内に、貸借対照表の閲覧や当社の請求をすることができますと。で、2項が、重要な事由があるときはいつでも裁判所の許可を得て、業務及び財産の状況を検査することができます。まあ、この2項の方がね、ちょっとなんか狙われやすい。イメージとしては、ポンとね、匿名組合員は重要な事由があるときはいつでも裁判所の許可を得て営業者の業務及び財産の状況を検査することができるみたいな足がポコンと出てきて、丸を打つというような足とかが全然出うるのかなというふうに思います。 どこひねってくるかはちょっと悩ましいんですけれども、個人的には多分539条2項が出題されるときは、裁判所の許可を得てという部分よりかは、重要な事由があるとき、いつでもという点がポイントになると思いますから、まあこれやっぱね、お金出している以上、なんか営業者の営業についてものすごく損失が出そうとか、そういった時があるときに関しては、期間制限とか時間制限なんか設けずにね、営業者の業務及び財産の状況の検査をする権利を与えてあげましょうという趣旨であると。まあ感覚的にはわかりますね。というところだと思います。で、個人的に匿名組合契約関係で出てくるとしたら、次のカッコ3、これが一番大きいかなと思います。匿名組合契約の解除終了事由が規定されています。解除が540条。まずレジュメアの部分ですが、最初の黒ポチ。期間を定めなかったとき、当事者の就寝の間と定めるときは、各当事者は6ヶ月前に予告をした上で、営業年度の終了時において解除することができます。で、ここでもね、6ヶ月とか見たらね、あ、交互計算期間定めなかったとき6ヶ月だったな、みたいな感じで、ちょっと関連させながら押さえていけると、まあ何の別に関連性も正直ないといえばないんですけれども、まあ同じような数字、同じような分野との関係では押さえていけると、一気にね、まとめて箱に入れてあげるとすごく便利なので、なんとなく抑えられるといいかなというふうに思います。期間を定めなかったとき、または期間を当事者の就寝の間と定めたときは、各当事者は6ヶ月前に予告をした上で、営業年度の終了時において解除が可能と。で、2項は、期間を定めたか否かに関わらず、定めていたとしても定めていない場合でも、やむを得ない事由があるときは、各当事者はいつでも解除することができると。うん。で、おそらく次のが出ます。終了事由、541条。これはですね、しっかり、声の丸暗記しに行くとちょっときついので、このあたりは終了事由に関しては、ちゃんと理由があることが多いです。なので、しっかり理由を抑えながら抑えていきましょう。まずは、541条の1号。目的である事業の成功、または成功の不能。これは、言ったら、ハッピーエンドかバッドエンドかっていう話であって、まあどちらにしろエンドなんだから終わりって話ですね。終了っていう話です。で、次からが大事。2号は、営業者側の死亡、または営業者が貢献開始の審判を受けたことが終了事由になります。ここでポイントは、匿名組合契約は、匿名組合員の死亡や、匿名組合員が貢献開始の審判を受けたことは終了事由になっていないことがポイントです。で、これなぜかというと、レジュメにも書きましたが、言ったらですね、匿名組合員の債務って何かっていうと、お金出すことだけなんですよ。ちょっと言い方悪いですけど、お金さえ出してくれればいいわけですよね、営業者からすると。そうなると、これ属人性ほぼないんですよね。誰であってもいいんです。言い方悪いですが。そうなると、死亡とか貢献開始の審判を受けたことは、終了事由にあえてする必要はないと。一方で、匿名組合員側からすると、当然営業者の性質は見ますよね。あいつはきっとできるやつだと。金を稼いできてくれるだろう。売り上げが上がるだろう。だから出資をするんだ。っていうような話になると思いますから、営業者についてはとっても、その人だからという独人性がすごく強いわけですね。ってなってくると、その人が死亡、亡くなってしまったりとか、貢献開始の審判を受けてしまうと、これ営業ままならなくなるとか、あの人の営業だから出資したんだから。っていうようなところがやっぱり強いと思いますから、これは終了事由になっているというところですね。で、3個。営業者または匿名組合員が破産手続き開始の決定を受けたこと。これは匿名組合員側が受けた場合も終了事由になっているんですが、これは営業者についても匿名組合員についても、やっぱ財産状況ってとても大事なわけです。匿名組合員は、ここもね、ちょっと知識絡めながら押さえていくのコツなんですけれども、レジュメ戻って、で、匿名組合契約のところの、どうだっけ、縦にのカッコ1の黒ポチの2つ目。出資が損失によって減少した場合は、店舗した後でなければ利益の配当を請求することができないという規定がありますから、やっぱり出資して終わりじゃないんですよね。利益配当の際でも損失出てる場合は、ちゃんとそこ補充してからにしてないと言われているので、匿名組合員の財産状況が良好かどうかってものすごく大事なわけです。まあ言ったら、これも言い方悪いですけど、さっき言った通り、匿名組合の債務はお金を出せればいいので、お金出せなくなったら終わりでしょって話したわけです。で、当然、営業者側が破産手続き開始受けちゃったら、まともに営業することできませんからお金ないんだから、それも終わりっていう話ですね。こんな感じで、 まあもちろんね、丸暗記しなきゃいけないところは丸暗記してくださいというふうにお伝えする部分はあるかもしれませんけれども、極力、何かの知識と紐付けながら、またはご自身の中で理由を持ちながら、腑に落としながら覚えていって、で、レジュメや条文活用していければ、そんなに難しくない分野ですから、しっかり押さえていきましょう。で最後、終了後の精算ですけれども、まあ、ここはそんなに狙われないかなというふうに思うんですが、一応確認しておきましょう。542条になります。匿名組合契約が終了した場合は、趣旨の価格を匿名組合に返還しなければいけません。もっとも、損失によって減少している場合は残額を返還すれば足りる。ものすごく当たり前のことを規定しています。終わった場合に関しては契約終了なので、出資額戻しますと。ただ減ってる場合には当然戻せないので残額戻します。という規定になるわけですね。うん。ということで、ここで、この回は終わりにしたいと思いますけれども、まあ、各論見ていった中でね、なんとなく感じていただいた部分だと思いますけれども、まあ、一つ一つ、どういう行為類型なのかというものを押さえた上で、頭に入れていけばですね、私は理由付けの部分とかは極力喋るようにいたしますから、それとしっかり条文に目を通していただいて、商法分野強くなっていきましょう。はい、それでは、次回以降もね、同様に商法の各論的なところをやっていこうと思います。お疲れ様でした。